これで上がり。あー、勝った。ねえねえ、トランプもいいけど、たまには別のゲームもやってみない？
ボードゲームって言うんだけどさ。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ケパミです。
いっちゃんです。
てるみんです。
イエーイ！ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴー。はい、ということで今回は第251夜でございますが、ケパミさん。
はい。
大阪ゲームマーケット直前でございますね。
大阪ゲームマーケット？
そうですよ。この大事なタイミングね、皆さん、まあ出店する方、それから参加する方もですね、まあ夜な夜な聞いてくださってるかもしれませんが、その大事なタイミングで今回カオリンさんが、
はい、
あの地中に埋まっていた地雷を踏んで死ぬっていうね、
か
わいい、死んじゃいまして、
2期目じゃないですか。
そうですよ。それで首痛めたとか言って、で首痛めたから今回お休みするとか言って急に休んだんですよ。ふざけやがって
あんにゃろ、ね、あのアサシンにやられたんですかね。
アサシンにやられたようですけどそしてその代打として来てくださったのがいっちゃんと、
はい、
そしてて
るみんです。
イエーイ。てるみんさんはほんとね、テンション上げるまでが大変なんだ。大変なんです。今ももう何ですか、どうしたんですか、お葬式ですか、その格好
は。何です
か。真っ黒やん。
仕事帰りですけど。
あ、仕事帰りですか。ありがとうございます。
今テルミさん、あのシックな OL 姿でね、
やらいいじゃないですか。大人っぽさがね、はい、際立って。
そうですね、
うん、
もちろんもちろん。
じゃあ手上げマックスピーポーって
言
って
ます。マックスピーポー、いや、何言わせんの。
それは断ります。
はい。
ということで、この第251夜、まあスペシャル企画であった第250夜を超えましての第1回ですが、まあ最近どうですかのコーナー。はい。じゃあ最近あったことをね、ぜひ教えていただきたいと思います。ちばみさんどうですか。
あ、まあ最近というか、
うん、
あと4日後に、
お、
ゲームマ大阪じゃないですか。
お、収録日をバラしちゃうっていうね。
はい。
ありがとうございます。
なんですが、まだ調和が、カード調和が終わっておりません。
あなた出店でしょ。
はい。
何でしたっけ、ブース。
あ、ブースは、G30 のボドマンというブースでやってます。
ボドマンブース。それが調和まだ？
そうです。前回のゲームマーキで売り切れたので、
うん、
今、新たに調和をやってます。
遅えよ。どうするの？送るの？
送れるんですよ。それは、インデックス大阪は、結構ギリギリまで、反復ツアー送れるようになってて。なんと、前日到着で OK なんです。
前日到着でも怖いんだけど。大丈夫かな、怖い。いやー、頑張ってください。ちなみに何を反復するんでしたっけ。
陽気なハニーガールと浮気なシュガーボーイという。
そうですね。以前にも反復されて、あれ、完売した、
はい。そうです。
あの大喜利ゲーム。
はい。
あら、私も好きですよ、あのゲーム。
あ、ありがとうございます。
今回、あ、いくつ持っていくか言えますか？
あ、今回ちょっと悩んでて。
うんうん。なんで悩んでんねん、また。もう4日しかないのに。
決まってない。
そうですね。調和ができる限りと。
なるほど。
はい。
じゃあ12個ぐらいです
ね。いや、もうちょっと行きます。いや、大丈夫ですよ。さっきあの、テルミンさんからもう画期的な方法を教えてもらったんで。
あ、そうなんですね。
はい。
なんで得意なんですか？
いや、別に得意じゃないけど。
ちばみさんが不器用なだけですよね。
え、
そうですね。
そうかもしれない。
いやいやいや、
ミスないようにね、もしミスあった時また郵送でカード送ったりするのめんどくさいから、
はい、
頑張ってください。
はい、
はい、まあそんなちばみさんの近況でしたけれども、ところでお二人は何かないんですか。
ちょっと前スキー場に処理しに行きました。
びっくりした、用意してたコメントがもう今バーンって馬のように飛び出したんで、
今あの何の表情も変わらずにつらつらつらってあの言葉だけが出てきました。
びっくりしたよ。
失礼しました。はい、いや考えてたんで言われたら何言おうかなと思って。
うんうん。
はい、 子供を連れてスキー場にソリシに行ってきました。
あら、
ソリ
シって
まだスキーもスノボもできないんで、私はスノボすごいしたいんですけど、そのまだちっちゃくてできないんでソリで滑るだけでしたけど、でも楽しめてたみたいなんで、よかったなと思って、次の冬はもうちょっと、もうちょっとソリ慣れたらスキーかスノボかどっちか行けたらいいな、やらせられたらいいなって思いますね。
あれ、
スノボ
子供でも多分なんかちょこちょこやる子はいるみたいで、そこにも私と同じ趣味に持っていこうかなって思って。
あー、でも確かにね、恐怖心がない子やったらできるかもしれないですね。すごい。
あー、そうですね、そんな、そこまでひどくはないですね。
いやー、もみさんやったら絶対泣いてるでしょ。
てるみんさん、何ですかこの話題は。すげえほのぼのしてますね。
いいじゃないですか。
あ、わかった。その後ボードゲームをやりましたよ、みたいな話になるのかな。
いえ。やっておりません。
あ、やってない。あ、でもお子さんとね、一緒に遊ぶっていうのはやっぱ楽しいでしょうしね。
そうですね。
いっちゃんさんのお子さんは、もみさん、めちゃめちゃ懐かれてますよね。
あ、そう、大好きなんですね。
そうなんですよ。いっちゃんの子供に限らずですね。
だって家でずっとホラーボード流しまくってますもん。
そうでしょうね。
あ、なるほど。洗脳の結果。
結果。
そうそうそうそう。
なんかこの声聞いたことは、安心するぞ、これって。
リラックスするぞ。
なんだったらもう、母体の中にいる時から聞いてますから。
そうです。
そうですね。
そうなんです。
そうですね。
そういう意味ではもう、そうですね。私に懐くのはまあ仕方ないことです
けど。最強
だね。
いいじゃないですか。
そうです。もういずれは、もみさんちのボードゲーム会に連れてきて。
何年後の話やねん。だいぶ先やで。
ちょっと先ですけどね、そうできたらいいなーって思
って ます
。
そう
ですよね、ちょっと楽しみですね。インドア、まあ、ね、インドア派になるかアウトドア派になるか楽しみです。
両方あったら面白いですけどね。
そうですね。
なるほど。まあ皆さん好き好きあるということでしたね。
はい。
私の方の近況も聞いていただいていいですか。
はい、どうぞ。
はい。
私はですね、最近、立て続けにボードゲームを布教する、
はい、
まあ、そういったイベントに参加する機会が多くてですね、声優の田辺さんが主催のボドカツっていうイベントに参加したんですよ。ね。あと、職場のボードゲーム会も開かれて、で、そっちは土曜日に18人とかで職場の食堂に集まって、ボードゲームしたことない人たち、ほとんどが。で、みんなボードゲームを学ぶと。そっから交流をすると。
ほうほう。
っていう、これの共通点はですね。
はい。
まあ、やっぱ皆さんボードゲームをやったことがない、もしくはほぼやったことがない。もしくはギャザしかやってない。ギャザしかやってない。マジック・ザ・ギャザリングやってるくせにボードゲームやってないみたいなね。いや、まあそういう方多いんですけど、特にうちの職場は。
マジック・ザ・ギャザリングは、ずっとできますもんね。
そうなんですよ。まあ向こうの市場はでかいですから、まあそれはそれとしてですよ。そうやってボードゲームを初めて遊ぶ方たちに、私なんかもううってつけですから、で、テルミンさんも、いっちゃんさんも、ボードゲーム、まあ初めてやってるのいつですか
?4、5年前かもしれないですね。
どこで？
もみさんちですよ。
言わされましたね。
よく調教されている。
そうですよ。そしてテルミンさん、一番最初どこやった覚えてます？
覚えてますよ。本当に一番最初は、いっちゃんの結婚式の二次会の場で初めて、
誰と？
もみさんと。
あ、そうですね。
そうですよね。その時、初対面ですからね。
そうでしたね。
そうですね。
そうでしたね。
そんな方がね、今ではこうやってホラボに出てくださっているのように、こうボードゲーム前にドーッとつける。
今なんか、後頭部を。
後頭部を持って、もうガーンですよ。下に向かってガーン。
溺れさせる。
ボボボボボボ
若干浮いてきても、
プロテイン表があるわけですよね。なので今回もどういった形でその毒につけてやろうかなと思ったところでですね。
はい。
ちょっと、なんでしょうね。私なりの最近ボードゲームをはめる。
はめ技。
ちょっとこう、そう、はめ技を今回若干紹介させてもらおうかなと思いまして。
はい。
考えてきたんですけれども、まず、新作をとか、過去の名作をとかではなく、
はい。
自分もワクワクできる作品で、かつ大枠でいろんなジャンルを私は用意します。
お
う。
インスピレーションゲームだったり、メモリーゲームだったり、アクションゲームだったり、で、その時に大切なのは、私自身 身もテンションが上がるゲームであること。
なんでですか？
だって私自身が笑顔でいれば、相手も素直に楽しくなってきますよね。やっぱみんなでキャッキャキャッキャやりたいわけですよ。だから、特に初対面とか、初めてゲームを遊ばれる方は、笑顔になるっていうのは第一条件だなと思いました。だから自分自身もワクワクできるっていうゲームでチョイスする。
確かに釣られるところはありますもんね。笑顔にね。
そして相手がどんなゲームジャンルでいいリアクションしてくれるのかっていうのをなんとなくその時に察知してもうちょっとさらに深く入っていくんですね、そっから。例えばインスピレーションゲームでも協力ゲームになったらどうだとか、バッティングゲームでも交渉要素が入ってきたらどうだとかね、そうやってより細かく、あ、この人こういうとこで刺激を受けるんだなって分かっていくんですよね。そしてその刺激の幅を広げてあげるっていうことも大事で、一見こういうゲームだけど、こんな風に考えるとこういった発見もあるよってのを言葉ではなくて遊びの中で見つけてもらうように、こっそりこっちのプレイングを持っていくわけです。
おお、口頭テクニックですね。
いや、口頭ってことはないんですけど、要は相手を立てるプレイというか、定石を貫いて自分が勝つのではなくて、相手、あ、こうしたら得点取れるんじゃんみたいなところに気づくように、あえて自分はそっちに行かないとか。
あ、でもわかります。私もそういう感じでやっぱハマった。
テルミンさんもそう、いやそこなんですよ。やっぱ普通にゲームを遊ぶって点で、あ、こういうもんなんだって落ちていくんではなくて、あ、こういうところなんだっていうこのテンションの上がり、反り返ってます。グラフだったらもう家に来て無理やり遊ばされて、もう帰りたいって気持ちから、あ、もっと遊びたいっていう風にグイーンって上がっていく、これはね、正直ゲームを紹介する側はある程度演出しないとなかなかそこまで行ってもらえないんで、いやらしいことですけど、うまくそこをハンドリングしてあげるっていうのもこの主催だったりゲームを紹介する人のスペックなんですね。
あ、じゃあわかりますよ、だってね、私最初にゲームってめっちゃおもろいなって思ったのが、宝石のきらめきやったかな、でもその中で15点選手じゃないですか、ね、はいはい、その点数を取るためにいろんな人を見ながら自分の思い通りになった時に、ああ気持ちいいみたいな、
ああなるほど、出し抜いたような、
そうそうそうそう、
なるほどね、
一人でできた、一人ででき
た、ソロゲーなようで実はそこにアナログならではのインタラクションがあったっていうところでやっぱ発見があったわけですよね、
そうさ、
いや、これってね、なんか、いっちゃんね、私、ちょっと診察とかカウンセリングに近いなってちょっと思ったんですよ。
はい。
風邪になったことあります？
ありますよ。
風邪になったら、病院に行くと、ほら、なんか、聴診器でピッピッピッってやられたりとか、はい、目のところグイーンってされて、
グイーンってね。
グイーンってされて見られるじゃないですか。
怖っ。そんなに痛くて思ってるぐらい
で
ね。
私、あれ、テレビで見て知ったんですけど、風邪であるかを調べてるんじゃないんですよ、あれ。
え、何を調べてるんですか？
風邪じゃないことを調べてるんですよ。
あ、選択肢を排除して、
そう、そこを調べることによって、聴診器とか調べることによって、あ、これは風邪じゃない病気ではないってことがだんだん分かってって、最終的にこの人は風邪って言うんですよ。風邪ってすごく幅が広いらしくて、
はい、
いろんなものがあるらしいんですね。
そうですね。
で、その大枠の風邪っていうところに最終的に落とし込むためにそうじゃない部分のところを調べてるんですって、あれ。
そうなんだ。
そう、これテレビで見たことだから分かんないけどね。
もじゃあ風邪はゴミ箱的な、
ゴミ箱じゃないです、聞いてました、その話、その話聞いてました。
これじゃない。あ、じゃあもう風邪
で、いやいや、そういうんじゃないですよ。あ、だからたまに風邪って誤診されるみたいなのはあるらしいですけど、いや、それとちょっと似てるなと思う点で言えば、いろんなこうゲームを、だから私がさっき言ったように、いろんなジャンルを遊んでもらうことによって、あ、この人はこうなんだっていうのはだんだん分かっていって、最終的に、ドボってね、風邪ですっていう、沼ですっていう。
そのジェスチャーが怖い。
怖いよ。
沼です、ドボーンってつけるわけですよ。で、結果ハマって抜けなくなるっていうね、長引いちゃうわけですね。
ですね。
いや、そういう点ではもうほんとね、この3週間ぐらい、まあいろんなところ行ってその初心者の方に遊んでもらったんですけど、みんな最初はね、やっぱちょっと暗い目なんですよ。もうパチンコしか知らないような人とか、もしくはまあスマホでね、課金している、まあそれもいいですけど、まあそんな方々が、まあボードゲームやっぱめんどくさそうみたいなところで、私と遊んでたらだんだんこう目がキラキラしていって、
あら、
あ、面白いみたいな。
あー、でも確かにそうですよね。 ボードゲームってゲームのやり方とか全然そういうのを触れてこなかった場合ってなんか難しそうとか、うん、めんどくさいとかいうのが先になっちゃって、
それも知らないコンテンツにはそうなりがちですよ、はい、テルミンさんの大好きなサッカーの応援とかも私からしたらもう、大変そうとか、あ、確かに選手のこと覚えるの難しそうとか、
オフサイド
そうルールかよそっちかよそれはなんとかなるけど、
いや、オフサイド結構、
まあ、やっぱそういう風になりがちなところ で、ね、いや一緒に遊んでた時に、ね、女性だったんですけど、あ、やばいドキドキする、どうしようって言い出したんですよ。
あら、
自分の手番がもうドキドキすると怖いと、
怖い、
まあ、これスカルキングやってた時だったんですけど、もうそれに私はもうドキンとこれやこれこれって久々にそのあーってなった、
おでこが光っております。
そうなんです、ピカンピカン、いや、そう本当に久々だったんで、その人をはめるということがね、はい、
よかったです、
でこれ買いますって、
あ、
私負けたんでこのゲームクソゲーですけど、でも私買いますって言ってたんですよ。
なんだっけ、
いやでもそうやって言ってくれる仲になってるわけですよ、うんうん、ちょっと遊んだだけで、うん
はい、
いや嬉しいじゃないですか。
いやでもおみそそういうの特別うまいとは思いますけどね、う
ん、まあまあまあまあ確かに、あのいろんな方にそういう風に言ってもらえてね、うん、私自身も嬉しいところですけど、まあ、もちろん失敗なんかもありますけどね、うんうん、あと男性と女性でやっぱ違うんですけど、私の持論は女性の方がハマりやすいと思っています、
はい、
男性はコンテンツに魅力を感じるんですよ、でも女性はその空間に魅力を感じるんで、だからその空間さえうまくすればやっぱりその子は、あ、ボードゲームっていいなとか、また来たいなってなるわけですよね。
あーでも
だから男性の方がやっぱちょっと難しいんですよね、
あでも確かにそれを考えると昨今、
うん、
ジェリージェリーカフェがすごい勢いで伸びてますよね。
知ってます今、はい、ツイッターで話題になってますけど、ボードゲームカフェ、まあいろんなメディアに取り上げられるジェリージェリーカフェ、
はい、
我らがね、あのケントさんもオーナーとなったあのジェリージェリーカフェはテレビ CM を今制作中で、
すごい、テレビ CM？
テレビ CM ですって。
そうですね、
はーやで、
でも私、あのその10日前にジェリージェリーカフェのテレビ CM を見てる夢見ました。
まさにね。
いやでもそれらしいですよ、あの私は白坂 P にあの連絡したら、
はい、
チュパミさんがそうやって言ったんでテレビ CM やっぱやらなきゃねって
それ
って言ってました。
チュパミさん発信、
私きっかけでした
で
しかも、でもその
どういうしょって
その一月後に叶えられてるんでびっくりですね、その行動。
いや言ってみるもんですね、チュパミさん。
そうですね、
っていうね、まあそれだけ今火がついて、うんうん、世の中的にも、まあ、市民権を得てきているこのボードゲームがうちの職場でね、はい、その土曜日に開催されたりとか、これまで遊んできてよかった、これまでボードゲームを広めてきてよかったら
どうした、
わかりました、
はい、っていうところが最近の出来事です、私の。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、
はい、はい、あの今のでもみさんなんかおでこがもう 120% 光っております。
そうです、
ピカピカ、
はい、汗かいちゃって。それはそれとしてね、もうこんななんか今気づいてます？すでに28分撮ってますからこれ。28分撮ってるけどほぼカットしてなくなってるから。いつものね、ここでグダグダしますけど、これは皆さんのテンション上げるためにわざと振ってるだけで、本当は配信してないんだ。聞いてないでしょあなたたち、自分たちのが流れてるか。
このラジオ、フリートークのラジオじゃないんですか？
じゃないです。というわけで、今回も、ご紹介しますは、ボードゲーム一作と、そして映画一作を、
はい、
もう準備はいいですか？
どうぞ。
テンション上がりましたね、これで。元気？元気元気元気元気元気元気、
わかんない。
何の話？
はい、では今回ご紹介するボードゲームはこちらでございます。ドドン、エスノス。
エスノス
ですよ、こちら。
エスノスですね、
です、ノスノス、エビオス。ところで、この作品、
はい、
お三人は遊びました？
遊んでないです。
ああ、遊んでない。
遊んでないです。
あらー、でもチュパミさんはね、この前一緒に遊びまして。
あ、一回だけ遊びましたね。
あ、面白かったでしょ、これ。
いやー、あのね、それがね、最初ね、1ラウンド目はよく分かんなかったんですよ。
あー、なるほど。ルール覚えるのにね。
そうです、そうです。でも2ラウンド目から、なんだよ、これめっちゃ面白いやんってなって。
お
ー。
なんかね、いきなり面白さを感じるなって思いました。
いやー、そうなんです。こちらエスノスはですね、今、はい、ボードゲーム業界で絶賛躍進中の株式会社ケンビルさん、ケンビルさんですよ、うん、ほら可愛いこのアイコンね、ボックスにも書いてあるケンビルさんが社運をかけて先日発売しました日本語版です。 で、ケンビル社長の丸田さんとは、まあ、一緒に飲んだことあるんですけれども、なかなかに熱い方で、九州男児でもあるから、もうゴンゴン飲んで、ボードゲーム愛を目いっぱい私と語って、そしてナイアガラのように吐いてました。バブーって。バブーって。で、私、おー、かっけえなーって私も思いましたけどね。俺か、九州男児は、と思いましたよ。まあ、そんな愛嬌ある代表が、渾身込めて販売しているエスノスなんですが、
はい、
ゲーム作者は、あの、パオロ森さんです。
誰？
ん？
お、パオロ森さんはですね、アンユージュアルサスペクツとか、パンデミックローマの落日、そしてアウグストゥスをゲームデザインされた方なんですね。もうまさに両作揃い。で、さらにイラストを手掛けているのは、ジョン・ハウという方なんですけれども、知ってます？ジョン・ハウ。テルミンさん、ジョン・ハウわかります？
わかりません。
このボックスアートに書かれているイラスト見て、なんとなく気づきません？
え？
ん？あれ、もしかしてこれ、ロード・オブ・ザ・リング？
お！よく気づきましたね。
すごい。
まるでさっき一回カットして教えて、うん、もう一回撮ってるかのようですけど。
ネタバレですやん。
そう。これね、指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングシリーズのチーフコンセプトデザイナーをやられてた方が、このジョン・ハウという方なんです。すごくないですか？
うん、すごいやん。
通りでこの大迫力のボックスアート。あらららら、そらもう渾身こもってますよ。
うん、
じゃあちょっとね、テルミンさんといっちゃんがまだこれ遊んだことないということなんで、お二人に向けてちょっとプレゼンしたいなと思う。このルール説明任せさせていただきますけれども、もうすでにですね、目の前に用意しておりますこのコンポーネント群ですが、まず前置きとしてですね、ゲームジャンルはセットコレクション要素を含むエリアマジョリティなんですね。要は陣取りゲームです。
はい、
プレイヤーはエスノス大陸っていうのを舞台に指揮官となって、様々な種族を軍団として各地に派遣し支配者となるのが目的です。で、手番は時計回りでやってくるんですが、この見た目に反してやることは超簡単。バフだから1枚カードをゲットする。もしくは山札から1枚カードをゲットする。もしくは手札からカードを舞台としてプレイするか。それだけです。で、手札からカードをプレイする場合は、同じイラストか同じ色で合わせないとできません。この時、その中の1枚を舞台のリーダーとしてプレイし、その効果が発動します。つまり、リーダー以外のカード効果っていうのは全て無視されます。で、その後、リーダーカードに対応した色、その国にこのマーカーを、自身の色のマーカーを配置していくんですね。一つの国に複数のマーカーを配置できますが、マーカーは舞台の規模に関わらず一つしか配置できません。二個目以降の配置の場合は、その数に応じた規模の舞台を今後プレイすることで上に足して配置できます。例えば、一番最初に2枚のカードを出して、赤の国にテルミンさんが1枚マーカーを置いたんであれば、その赤の国にまたテルミンさんが置きたいときは、次、そのマーカー2枚目なんで、2枚以上の舞台、3枚でも4枚でもいいですよ。その舞台をまた赤色で出せば、1枚上に乗せれるよと。こうやってどんどん時計回りでカードを引くか、プレイしていって、ラウンド終了カードであるドラゴンが3回登場したら1世代が終了。各国ごとのマーカーのマジョリティと、それぞれ展開した舞台の人数によって、中間得点っていうのが入って、これを3世代分、つまりは3ラウンドやって最も勝利点の高いプレイヤーが勝ちとなります。
はい。
わかりました、今ので。
なんとなく。
なんとなくわかりましたね。でも思ったより、シンプルそうだなっていうのは伝わったかと思います。
はい。
うん、
では、なぜ面白いのか。っていうところに触れていくんですけれども、
うん、
まずですね、このゲームの面白さ、箱絵から想像もつかないほどの単純さ、そして種族の組み合わせによるリプレイバリューの高さですね。まあ、さっきも説明したように、手番ではカードを引くか出すかだけなんですよ。しかも出すときはイラストか色を揃えるだけ。これなんかトランプみたいですよね。トランプでもやれそうなくらいにシンプルな構成でやることも単純。で、もっと言うとリーダーとして出した時に適用するカード能力もテキストで見ると非常に短い文章ですよね、それぞれが。
うん。
うん。結構他のゲームであるのは、この時にこうするとこうなって X×1 が発動とかなんかそれぞれあるじゃないですか。
はい。
ああいうの私結構苦手なんですよ。
うん。
あ、このテキストの能力がどういったものかを感覚でこう感じ取る前にもうゲームもうほぼ勝てない状況になってるとか、
うん、
まあ、やっぱ経験者有利に働くっていうパターンが多いんで、そういったゲームちょっと苦手なんですけれども、このゲームにおいてはもうテキストも非常にシンプルで、その種類も極端に少ないんです。 1回のゲームで6種類しか出てこないですよね、チュパミさんね。
そうなんですよ。
まあ、要は何が言いたいかというと、私のようなテキストゲーが苦手な人でも遊べる。ボードゲーム初心者でも入りやすいんですね。
いいじゃないですか。うん、ちょっとわかんなくても楽しめちゃう。
まあ、なかなか詳細を説明するのは難しいんですが、まあ、各種族のバリエーションと能力のバランスなんですね。実はこのエスノスには全12種類入ってます。で、それを最初にランダムで6種類出すんですけれども、
はい、
まずこれら種族の各能力っていうのは非常にユニークなんですよ。まあ、1回のゲームではランダムに選んだ6種族しか使わないために、1つでも種族の組み合わせが違うだけで戦略がガラッと変わってくるんですね。まあ、そうなってくると、あ、コンボゲーですかと。まあ、そういう風に疑問を持つ人もいるかもしれないんですけれども、種族の組み合わせを見てうまい組み合わせを考えるゲームですかと言われると、まあ、そうでもないんですね。ここがまた私個人としてはすごくいいなって感じられるところで、比較的コンボ性が薄いんですよ。コンボ性が薄い。だからそれぞれの種族の特徴さえ分かれば、それをうまく活かすだけで勝てたりします。これテルミンさん意味分かります？
まだちょっといまいち。
コンボっていうのは、要はこのカードとこのカードの相性がいいなみたいな、よくありますよね。
あ、そうですね。
うん、ドミニオンなんかもまさにそれの代表ともなるところですけど、このカードをゲットするんであればもちろんこのカードにつながるように組みたいなみたいな。ところがこのゲームにおいてはそこが薄い。薄いっていうのはネガティブなのではなくて、それぞれのそのユニークな能力によって勝ち筋っていうのは見えてくるようになっているので、さっき言ったように経験で勝てるものではないってところなんですね。
そうですね。あの、遊戯王とかが苦手でもできちゃう。
そう、わかります。私がマジック・ザ・ギャザリングをやめた理由もそこなんですけれどね。
なんかあのカードゲームなんですけど、カードゲームっぽくないというか、陣取りを気軽にやってるような感覚。
ああ、そうですね。やっぱ遊び感としては軽く感じますよね。
そうです、
ね。そして各国のマジョリティでゲットできる得点っていうのはまああるんですけれども、その得点もランダムで準備段階で決まるんで、その都度狙いどころも変わってくるんですね。まあ、それらがこのゲームを何度も遊びたくなる大きな要因となってます。
はい。
そしてさらに魅力なんですけれども、カードのプレイによるリスクと運に頼るジレンマ。ですね。まあ、まだお伝えしていないルールとして、このゲームの大きなアイデンティティの部分があるんですが、実はこのカード、プレイする際、使わなかった手札は、すべて、場札として、みんなの前に捨てることになるんですよ。これはどういうことかというと、せっかく頑張って集めておいたカードも、使わなかったら、市場に並んじゃって、他のプレイヤーが、あ、ラッキー、じゃあ私それもらおうって持ってかれちゃうんですね。
あら。
しかも、他のゲームではよくある、場札を引くと山札からそこにまた補充されるっていうのがこのゲームではルールとして存在していないので、みんなに見えている場札っていうのは本来どんどんなくなっていくんですよ。でも誰かがカードをプレイすると場合によっては一気に場にカードがずらーっとお見見えする。だからみんな口々に、いや出せよと、早くカードを吐き出すのだってね、煽りがちです、
はい。
で、手元ではイラストか色で揃えたいし、もっと言えばどの能力使おうかな、どの国にマーカーを足すかなって悩んで悩んで、結局運に身を任せて山札からカードを引いて、で、これみんなどんどん引いていきますから、すごいスピードで手番回りますよね、チュパミさんね。
そうですね。なんか考える暇が
ない。
ない。
ぐらいに、凄まじいスピードでみんな山札から引いていって、で、それがうまくいけばいいですけど、手札は10枚までしか持てませんというルールになってるんで、当然大概うまくいかない。だから場にカードを流しちゃうことになる。このジレンマが楽しい。もう、舞台を出すたびにこう、ねーっていうこの、
この、
犠牲やってこそっていう。
このおじいさんは流したくないとか。
おじさんなんですか。ウィザードの子、ウィザードのこと言ってるんですか。
おじいさんいっぱい集めたいみたいな。
そうですね。
ウィザード結構人気なの。
はい、そうなの？
そうなんです。
いや、能力が強いんでね。
こんがり帽子のおじいさんは。で、あの捨てたおじいさんが誰かに拾われるとちょっとかわいそう。
かわいそうでね。
かわいそう。あのおじいさんは私のものだったのに。
という、はい、まあこのあっという間のスピード感もいいなって思いました。
ああ、そうですね。
このゲーム全体通してインスト込みで1時間かからないですね。
どんどんどんどん加速していくような。
そう、ね。3ラウンド目なんかほんと一瞬で終わっちゃうし。そして、後半の山に入っているドラゴンカード。 ドラゴンカードは3枚出てくるとその瞬間に終了ってなるので、もうみんな、え、山札だから引くの、ちょっとやめて、ドラゴン出るかも出るかも、引くなよ引くな、あーってまたなるわけですよ。
そうですね。
こうせっかく手塩に育てた自分の手札が、誰かが引いたドラゴンの3枚目により全部無駄になります。
そう、おじいちゃんが無駄になっていく。
そう。このスピードとドキドキがたまらなく刺激を与えてくれて、ゲーム中だれることはありません。
あとここ の, あの国によって、あのパンケーキ、自分のパンケーキつくじゃないですか。
何ですかパンケーキ。
パンケーキ、
これ影響マーカーですか。パンケーキって呼んでるの全然ちゃいますけど、
なんかエッグスチングスみたいな。はい、影響マーカー、うん、もう積まれていくと、だんだんだんだんその積まれ方にばらつきが出てきて、自分が絶対置けないところっていうのが出てくる。
はい
は
い
は
い。まあ、置けないっていうか、まあ、置いても無駄っていうか、
うん、
だからよりあの考えることが、
まあ、絞られてね、
絞られてね、
早く、うん、この戦法で行こうっていうのがだんだん見えてくる、まあ、手広くやるよりもここを狙うぞっていうところなんですよね。
そうですね。それで全員がそれをやるんで、長く考える長考する時間がなくなるっていうか。
分かってるじゃん、いいこと言うね。
メガネメガネ、
メガネメガネって何ですか。どうしたのか、急にメガネかけてないです
よ。 そうです、
そんな相槌あります。メガネメガネ、
賢そうだなって思って。
いやいや、めっちゃアホやな。はい、じゃあ遊ぶ際のコツポイントっていうところに入るんですけれども、これはもう一重にもう遊ぶ前に軽めのゲームであることをメンバーに伝えておく。
うんうん。
まあ、ちょっとこれある意味ネガティブな部分につながるんですけれども、うん、これテルミンさん、この箱絵を見た時に、まあ、どう思いました？
うーん、難しそう
って思いますよね、やっぱり。ですし、いいように捉える人であれば重厚感だったり、お、重めのゲームかなって思うんですよ。それがワクワクって思う人にとっては、逆にあれっていう、サクっていうゲームなんで、もうほぼ私の中で軽ゲーなんですよ、これ。だから、
ギャップでね。
そう。アートワークと箱絵が合っていないっていう点は若干ネガティブなんですね。やっぱ、今、テルミンさんが言ったように、一緒に遊ぶことになった人のほとんどが、あ、重そうとか、どれぐらい時間かかるのって言ってくるんですよ。
うん
うん、で、いや、これ、早かったら40分で終わるで、みたいなこと言って、嘘みたいな。だからやっぱ難しそうって思われることによって、まあ、敬遠されてしまうところは、まあ、これ軽いゲームだよっていうことを、ちょっと先に言うことによって、一緒に楽しむっていう空間もより作りやすくなりやす、なりやす。
なりやす。
なりやす。
スノス、
なりやす。そして、さらにちょっとネガティブな点の部分で追加するとですね、カードはスリーブに入れるべし。
ああ、傷みやすいってことですか？
そうなんです。ちょっとカードを、まあ、触ったらわかるんですけれども、まあ、他のゲームでは昨今あまり見ない、まあ、ドミニオンタイプというか、水にちょっと濡れただけでふやけてしまうタイプのちょっと弱いカードなんで、まあ、耐久度を考えるとスリーブに入れておくといいねっていうところですかね。まあね、今後もこれ多分ずっと遊べるゲームなので、ぜひスリーブに入れて大事にしてもらえたらなと思います。どうですか、テルミンさん。やってみたいと思いました？
はい。
あら、どこら辺が魅力に感じました？
でも本当初心者の私にとっては、
はい、
本当になんか重そうなんだけど、軽くできるっていうだったら、まあ、やろうかなって。
あらー、こんなね、本当女性プレイヤーとしてはクッソ敷居の高いテルミンさんにこうやって言わせしめましたけど、安心してください。チュパミさんもこれ保証しますもんね。
そうですね。
あ、本当ですか？
はい。これはもうぜひぜひ。
軽く、楽しく、ワイワイキャイキャイ言える。
ええ。
チュパミさんのインストで。
いやいや、チュパミさん、いや、もう笑ってるやん。もう笑ってもうてるやん。
ちょっと、ちょっと。
絶対無理って分かってるやん。100% 分かってる。
ちょっと。
提供がありますからね、チュパミさんのインスタ途中でフェードで消えることにね。
そうですね。あの、皆さんのことを寝かせるインストという。
かわいそうに。はい、では、点数の方に入っていきたいですけれども、100点の指標、
はい、
テルミンさんに考えてもらおうかなと思いますが。
じゃあ、スマホ。
何それ。どういうこと？斬新だな。スマホ自体。
スマホ自体。
え、これでもだいぶ得点が下がるんじゃないですかね、これは。
生活に密着してますよ、それは。
スマホなかったらもうね。
いや、でもいいんじゃないですか、スマホ100点として。まあ、いろんな視点ありますからね。
スマホ。
はい、じゃあ、まだ遊んでいないですけれども、期待値として、はい、テルミンさん、じゃあ、スマホ100点として、スマホ。
スマホ。そんなに難しい。
そもそもあなたにとってスマホって何ですか？
でも、もう、なくてはならないものでしょ、うん、スマホは。
今のね、
多分私だけじゃなく、世の中的にも。
はい、
うん。
そこから考えると、
そこから考えると、
SNS は
70?
結構高いな。
結構高いですね。でもそれだけちょっとこう面白そうやってみたいって思ってもらえたというところでしょうね。
で何回も何回もやりたいってきっと思えるのかなっていう期待値
あ
で 70?
あら素敵じゃないですか。
今からきっとねやっていくうちに80、90って上がるんじゃないですか。
そうですね、下がらないことだけを祈ります。
そうですね。
この後やりましょう。はい、じゃあいっちゃんはどうですか。
はい、そうですね、スマホ100点としたら、20点ですかね。
ちょっとどんだけスマホに依存してるんですか。あなたみたいにはこう携帯がなくなっただけでもうわーってなる。
いや、ならないですけど、やったことないゲームで、やりたい、ね、話を聞いて、やってみたいなと思うんですけど、スマホはね、さっきもテルミさん言いましたけど、もう手放せないものなんで。
これ相手が悪いぞ。指標が、バカな。あ、じゃあこれはチパミさんに聞いてみましょう。
はい、スマホを100点としてエスノスは95点。
あら、もうほぼ携帯
スマホに近い。
いや、あのね、スマホやばいじゃないですか、あの触った
スマホやべ
え、やばいじゃないですか。
何や
で、あのね、あの触ったらもうずっとそのスマホに依存してしまうわけですよ。
はいはい。
でもなんかアプリなんかやろうものなら、もうやばいですよ。もう生活圧迫される。でもエスノスはサクッと終われる。
なるほど、そうですね。
つまりエスノスとスマホを交換すれば充実した人生が送れるでしょう。
そこまで。
でもお二人はね、知ってるか知らないかわからないですけど、チパミさんすぐにスマホなくすんですよ。もうすぐにどっか置いて、モミさん電話してって言うんですよ。鳴らしてと。
はい。でもエスノスはなくさない。
まあ、そうでしょうね。このサイズでなくすのは無理ですね。
さう。いや。はい、どうぞ。モミさんどうぞ。
はい、じゃあ私はそうですね、スマホを100点とするとエスノスは、まあ、420点ですね。
え、なんですか？おー。モミさんだって、ね、スマホめちゃめちゃ触ってるんじゃないですか？
スマホはね、独りよがりなものですよ、基本的には。
はいはい。
ね、自分でいじって、まあ、ツイートとか SNS ありますけれども、
はい、
やっぱそういったものと違うアナログゲームならではの、みんなで遊んでワイワイして心温まる。そういった意味ではもうスマホなんかと比べている場合ではない。
え？
はい。
今までの我々の話は
もともこもない。
そうだ
よ。いや、でもそうでしょう。何をそんなスマホとこれ比べてんの。バカじゃない。
なんで指標聞いたし。
言えって言ったから言ったのに。
全くだ。
とはいえ、はい、やっぱりエスノスの魅力はですね、まあ、この、まあ、ゲームバランスであり、はい、今後も末長く遊べるなという、まあ、スターターとしても活躍できるもの。これは携帯もずっと今後もね、人生において使っていくかもしれませんが、エスノスもそうじゃないかと。そうなれば、20点や30点とかそういうものではない。
あら、
携帯の何倍もの価値があるんではないかっていう話です。
なるほど。
はい、というわけで、はい、こちらじゃあ総合点。
はい。
180かな。
いいと思います。
そうですね。
はい。
スマホ 1.8 倍。
はい。では、こちら、エスノスは、スマートフォンを100点とした時に、180点となりました。やったー。こちら、エスノス、なんと、今度のゲムマ大阪、ブース番号 A-36。株式会社ケンビルさんブースにて販売されます。
おー、
で、実はここでサプライズ。
何ですか？
なんと今回株式会社ケンビルとホラボドがコラボレーションすることになりまして、ケンビルブースで購入した先着100名でホラボドを聞きましたと言ってもらえると、なんとバイバイレミングのマスキングテープを無料でプレゼントです。100名ですよ。私もびっくりしました。ケンビルさんになんかコラボできないですかって聞いたら、じゃあ100名でって言って、いやそんなにと思って、多分そんないかへんでと言ったんですよ。多分来ても10名ぐらいじゃないですかって言ったんですけど、いやコラボのなら大丈夫ですって言われて、あーちゃーと思いましたけど、大盤振る舞いですよ。
太っ腹
ですよ。ケンビルさんありがとうございます。丸田さんありがとうございます。はい、というわけでこのホラボドを聞きましたとケンビルブースで言った先着100名にはバイバイレミングのマスキングってめっちゃ可愛いですからね。
だって
炭酸ファブリークがねデザインしました、あのイラスト、そのマスキングテープ、ぜひゲットしていただけたらなと思います。
はい、お早めに、
お早めに、というところでした。ボードゲーム紹介は以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで、ここから映画紹介かと思いきや、今回もありますよ。いっちゃん何ですか？
シビル遊園地。
そう、 シピール遊園地の新曲紹介コーナー。イエーイ。
じゃあ、
もみ
さん、いつもやってください。
早い早い早い早い早い早い。え、嫌いな嫌いなんですか、あなた。
いやー、もう、シビリエンチのね。
ね。
聞きたいですよ、聞きたいです。
以前の通常回では、サナちゃんの曲、そしてラメルマの曲。はい、ということは、今回紹介するのは、
カビシロクレタン。
そう、クレハさんがメインで歌っている曲なんですね。それを特別に、このホラボドでかけさせていただけるということで、
はい、
今回もやっちゃおうかなというところです。
あ、じゃあ DJ もみさん。
何それワクワクさーんみたいな。やめてもらっていいですか、やりづらいですか。はい、行きますか。じゃあ行きましょうか、いつものやつね。はいはい。3回にわたってお送りしてきたシュピール遊園地新曲紹介も今週で最後。そう思うとなんだか寂しいものですね。それでは最後を飾るのはこの曲、上白クレハで友達。という感じのこの曲どうですか。
素敵
素敵。あら、いっちゃんお気に入り。
はい、もう前のね2曲も、まあ、聞いたんですけど、
ほらほら
ね、
ワンサイドゲームとお化けじゃないよ、
そう聞いたんだけど、この3曲目のクレハさんのが私的には一番好みかな。
あら、あらららららららら、ら
一番好きだな。
クレタンひいきですね。
そうです
好きですもん、応援してましたもんね、クレタン
の、ね、そうですね、そう、ちょっとはい気にしてました。
あら、テルミンさんどうです。
初めて聞いたんですけど。
え、何ですか、うん、シピールイベントの曲ですか、はい、ってことはホラボド日頃から聞いてないっていうことはもう丸分かりですね。
バレたー、
毎度かけてるのに。
バレた、
え、毎度かかってます。
そうですよ、
あ、そうです、オープニングの曲が、
あー、
リリリリリですよ。
あ、それそうだったんだ。
そうですよ。
え、なんか声かわいいなって思いました。
あら、
そうなんだ。ザ・アイドルっていうような声。
そうですね、まあ、ゲーム自体はザ・アイドルですけどね。
いやー、でも確かにね、その声の透明感がくれたの、
うん、いいのよ
ー、キャラクターカラーのブルーにぴったり。
そう、この友達、まあ、これもですね、まあ、残念ですけれども一般販売はないので、このホラボドで聞くのが最後。そしてまあここまでね3曲紹介しまして、まあ、これにてまあ終わりですよ。シピール遊園地は真の終わり。
切ない、
切ない
、寂しい。
まあ、また復活か、もしくはラメルマをゲストに招いて3曲をしっかり流すっていう回もね、 あったら楽しいですね。
ぜひぜひぜひ、聞きたい。
あ、いや、でもあの鈴のラメルさんはまだねボードゲームアイドル
と
して活動されてらっしゃいますから。
そうですね、今後の活動に期待して、
はい、
はい、ではシピール遊園地新曲紹介ありがとうございました。
チャオチャオ、
まだです。はい、ということでここからは映画紹介のコーナーでございますよ。ガガガー、ね、ここでリスナーがグッと減るんですけれども、よりディープなコラボのリスナーだけが残って、はい、我らがプレゼンを聞いてくれる大事な、そう、大事なよ、テルミーさん、大事なこのコーナーですから、
ありがたい、
よりテンションマックスでやっていこうかななんて思っております。
はい、
当然今回もですね、ネタバレは少しだけ含みますけれども、根幹の部分とかオチには触れませんのでご安心いただきまして、
はい、
はい、今回紹介する映画ではないんですね、ドラマ、ドラマとなります。ブラックミラーバンダースナッチ、
イエーイ、
あ、 このリアクションを見る限りいっちゃんを見てくださったようですよ。
はい、見てきました。
両手上げてますからね。
わあ、
すごいじゃないですか。
超見てよかったです。
あら、そうでしょー。もうおすすめしてよかったわ。先に見といてって言ったんですよ。ちばみさんも見てね。
はい。
あ、
そうですね。あれ、今回のやつってドラマはドラマでも。
そうなんです。こちらはですね、去年の暮れに配信されました我らが大好きブラックミラーシリーズの最新作ですね。そもそもブラックミラー、テルミンさん知らないですよね。
はい。
さてはネットフリックスに
入ってない。
入ってないんですか。こちらはですね、ネットフリックス限定配信のイギリス制作 SF ドラマシリーズでございます。で、以前のホラボドでも、紹介させていただきまして、現在すでにシーズン4まで配信されていますが、このバンダースナッチはその最新作となる冬の特別編なんですね。で、今ね、テルミンさんの心の声が聞こえてきました私、はい、ゲー、すでにそんなシリーズ出てるんだったら最新作見ても話についていけないのでは。
キャラクターが怖い
とか、シリーズ今から全部見るのめんどくせえ
って、ね、顔怖い
思っているでしょうが、
それだと思った。
はい、ご安心ください。なんとこちら完全1話完結なので続き見なくちゃってことがないんですね。
オムニバス、
オムニバス、そして毎度時代とか舞台が違うものになっていますんで、登場人物や設定を覚える必要もないんです。
わお。
あ、毎回あの人出てくるけど今回どうなるとかではないもん。全員違いますから。だから単品だけでこの話だけ見ても OK なんですね。うん、で、このブラックミラーという作品全体の特徴を改めて今回お伝えしておく必要があると思うんですけれども、時代設定は基本的に近未来になってます。あと10年くらいで到達しそうなごくごく近い未来のいつか。で、様々なテクノロジーが発達途中なんですが、この発達途中っていうのがポイントでありテーマになってまして、毎度一見便利なガジェットが出てきては、それが元になっての事件やら不思議な出来事っていうのが発生するんですよね。
うんうん、あのスマホの次の次ぐらいの、
そうなんですよ、
イメージの何か、
まあ、ガジェット、まあ、機械なんですけれども、うん、まあテルミさんに分かりやすく言うで、例えば、脳に埋め込んで視覚情報を全て記憶してくれるチップだったり、 SNS に上げた投稿や動画からその人の思考を完全に真似できるアンドロイドだったり、家のことを何でも先読みして自動でやってくれるコンピューター知能だったり、どうです、
便利そう
わけですけれども、でもっていうね、あ、それが元にとんでもないことになっていくんですよね。
あー、なんとなく今想像できる範囲でも、
うん、
切ない未来が待ってそうですね。
まあ、それら新技術によって世の中便利になってるはずなのに、それを元に弊害を生み出してしまう人間の業がドラスティックに、そして悲しく残酷に描かれているのはこのブラックミラーシリーズです。
うん、ブラックですね。
藤子、うん、F 不二雄や世にも奇妙な物語が好きな私としては、うん、まあ、とにかくブラックミラーはおすすめの一作なんですね、うん、特におすすめの回についてはぜひホラボド第201夜をお聞きいただいてっていうところで、でですよ、今回ご紹介するこちらバンダースナッチなんですけれども、うん、まずはね、いつもはカオリンさんがあらすじを紹介してくれるんですが、カオリンさんがね、首が痛いっつって今回来なかったんですけれども、
それぐらい済んでよかったです。
本当に。
確かにね。
なので、まあ、代わりに私があらすじを言わせていただいて、まあ、ちょっとうまく言えるかな。
お願いします。
はい。舞台は1984年のアメリカ。小説を元に自作したビデオゲーム、バンダースナッチを人気ゲームメーカーに売り込むことに成功した少年ステファン。ゲーム開発に取り組む中で、彼は不意に自分のコードが誰かに操られているような感覚にとらわれる。理解してくれない大人たちに苛立つステファンは、徐々に現実とパラレルリアリティが混同し始めてしまい。はい、というあらすじでございますね。
はい。
このね、まあ今あらすじを聞いただけでも、あれ？未来じゃないじゃんと、
うんうん、
いつもだったらまあ大体まあ2020年2030年ぐらいからっていうところをね、放送させるんですけれども、なんと1984年と明確に言っておりまして、
あれですよね、うん、ファミコンが発売された2年後ぐらい、
うん、
まあ、そんな時代の、まあ、ビデオゲームバンダースナッチをね、自作で、まあ、作った少年ステファン君の物語なんですけれども、この作品の魅力もう言っちゃっていいですか。
どうぞ。
なんと言ってもインタラクティブドラマであるということです。
インタラクティブドラマ?
インタラクティブ。つまり、相互関係にあるということなんですね。このバンダースナッチでは、視聴者がドラマの展開を操作できてしまいます。
なんと。
なんと。
操
作できる？
操作できてしまいます。まあでもテルミンさんの想像力では、実際にどうやって操作するのかわからないと思うので、ちょっとやってみましょう。
イエーイ！
イエーイ！ワンシーンやってみましょう。
やるぜ
ー。はい、では起動してみます。と彼がステファン君です。
ああ。
これはダンケルクでも主演を張った方ですね。
彫りが深い。お父さんかな？
お父ちゃん。
紅茶だ。これじゃあ決めてくれるか？
はい、テレビ先来ましたよ。シュガーパフを食べるか、フロスティーズを食べるか、決めてください、左右。
丸ボタン。
どっちでもいい、これ。
お、フロスティーズを選びましたね。
私こっち選んだ。
自分の家に戻れ。隣の家をバカ家だ。
はい、という感じで、今、ワンシーンだけをね、ちょっと再生してみましたけど、わ、はい、かりました？
わかりました。
何ができました、今。
自分で選択できた。
そうなんです。ステファン君がお父さんに朝ごはんどっち食べるって言われて、まあ普通のドラマだったらじゃあこれ食べるって普通な流れですが、それをシュガーパフ食べるの、フロスティーズ食べるのって自分で選べるわけですよ。で、実際フロスティーを食べましたね。結果どうなった？犬がワンワン、という結果がね、変わっていくんですね、これによって。まあ、本来の通常のテレビドラマでは、まあ無理ですよね。かつてないでしょ？
ないない。
でもネットフリックスのような映像配信サービスができちゃうんですよ。要は視聴者の選択に合わせて配信する映像データを先読みして切り替えているだけなんですね。でもこれってこう何か思い出しません？
あ、ヤルドラシリーズ。
ヤルドラの方かなんか渋谷とか、おとぎりそうとか、まあそっちが来るかなと思いましたけど。
いや、ダブルキャスト。
まあサウンドノベルゲームでもある、まあ展開自分で操れるとか、っていうところプラス、でも私もその通りです。はい、ヤルドラですね。プロダクション IG がプレイステーション、まあ中期に出したアニメの、まあこういったものなんですけれども、私もダブルキャストがもう大好きで、本当に 100% になるまで姉と一緒にめちゃくちゃ遊びました。
はい。
はい。
これ以上話す
いやー、ほんとあれよかった。まあ、そちらもね、自分で選択肢を選んだら話が変わっていくって。まあ、でもそれはプレイステーションのゲームじゃないですか。ところはこれはあくまでドラマの配信サービスでしょ。
そうですよね。だって実写の方で役者の人が演じてるやつを選択肢によってシームレスに流れていくっていう。
これはもう、ほぼゲームです。
はい。
ゲーム。
ゲームですね。
何食べるか、何を聞くか、誰に会うのか、親の言われた通りにするのかなどなど様々な選択によって、ステファンの人生を私たち視聴者が自在に操っちゃうわけですよ、はい、で場合によっては人生が大きく分岐する場面もあればドラマ後半では誰々を殺すかどうかなんていう激しいものも出てくるんですね。ワクワクするでしょ
う。ワクワクする。
でもってこのバンダースナッチにおいてさらにワクワクする展開があるんですけれども、主人公ステファンがだんだん操られていることに気づき出してテレビ画面のこちら側、つまり私たち視聴者の存在を認識し出すんですよ、まあ、ちょっとここから少しだけネタバレになるんですけれども、とあるシーンでとうとうこう激高したステファン君が、誰だ、誰かいるんだろ、いるなら今すぐこのパソコンのモニターに何者か表示してくれと、答えてくれよと叫ぶわけですよ、
はい、
その時の返答の選択肢がさっきのように画面下に出てくるんですけれども、もう前代未聞ですよね。
ここすんごい笑いました。
びっくりしましたよ。
笑
いました。もうそのありえない答えっていうのは用意されてるんですけど、まさかのネットフリックスだよって出てくるんですよ。
すごい。
びっくりしましたよ。
ほんまですよね。
出ちゃうのって。
いやもうそう驚きですよね。
はい。
いやもう
めちゃめちゃメタじゃないですか。
でもちろん舞台はね1984年ですから、はい、まあ、ステファン自身もなんだそれはと、ネットフリックスってなんだよってなるわけですが、パソコンの画面にはネットフリックスという動画配信メディアで君を操作できるドラマなんだよこれって出るわけですよ。
はい。
何のこっちゃみたいな。
もうステファンからしたら意味がわからない。でしかもそこにお父さんが急にガチャって入ってきて、何してんねんって言うわけですよね。でステファンもめっちゃテンパりますその時は。みたいな。まあ、まるでこう出会い系エロチャットをやってたところを急に親に見られた時ぐらいテンパってますからね。
そうですね、それっぽいですね。
ところがそれだけじゃないんですよね、チパミさんね、
ええ、
劇中先輩の天才プログラマーが登場するんですけれども、
はい、
その人は自分はこのフィクション世界のサブキャラって知ってるんだ でステファンに言ってくるんですよ、まあ、めっちゃ混乱しますよね、うん、
はい、
その人自身は自分がこの世界はすでに作られたもので主人公ではないことを悟っているっていうわけですよ、
めちゃめちゃ賢いじゃないですか、
いやそっちじゃねえよ賢いかどうかじゃねえよ
結構もうキャラクターとして認識してるんですよね自分のこと、
そう、まあ、ステファンはそんなことも言われたもんだから余計に混乱して、それでも一生懸命周りの大人たちに説明するんですよ、うん、でもね、はいはい、当然ですが大人たちはあ、ゲーム制作のせいでステファン現実と妄想の境が分かんなくなっちゃったんだな、こえーってなるんですよ、こえーって、
うんうん、
そうですね、もうちょっとあのサジ投げ気味で、
そう、
もうなんか狂ったことばっかり言ってるこの人、
そしたらね、いっちゃんね、またその時に出てくるんですよね、カウンセラーを殴るみたいな選択肢がね、
はい、そうです、アクション選ぶか選ばないか、
そう
で、アクション選びました、
ああ、そしたらえらいことになりました、まあ、ちょっとそこは言えないですけど、
あ、そのごはない
し、こんなとこでも選択肢出てくるのって
そう、めっちゃ笑った、
いやー面白いです。
ほんまですよね、はい。選択肢の数ってかなりの数用意されてる、
ね。そうですね。
そうですね。
おまけではないですよね。
そしてもうテルミンさん気づいたと思いますけれども、まあ、さすがの海外、展開に容赦がないんですね、
うん
で。日本じゃ問題になりそうな展開もバンバン出てきます。
はい、
それがまた意表をつかれていいんだ。展開が読めませんから。
ばかり、
はい。
見たい。
見たいでしょ。もうそんなもうフロスティとか以外も選びたいでしょ。偉いことになってます。もう偉いオチが待ってますから。ですが、まだ未見の人には注意しておきたいこともあります。このドラマ、エンディングはいくつかに分かれているんですけれども、ブラックミラーシリーズゆえ、基本的にハッピーエンドは期待しない方がいいですよね。実際ブラックミラーシリーズもね、ほとんどの場合が。
そうですね、笑うセールスマンよろしくの。
まあ、
ほとんどの場合は、まあ、便利なものに頼りすぎたら、人間ダメになるよ、みたいな。ちょっと教訓じみた、
バッドエンド。対照的なものが出てくる。
そうなんですね。で、このシリーズの最新作ですから、まあ、ついついこうね、ゲーム感覚で、このドラマ遊んじゃうんですけれども、
はい、
そうなっちゃうと、やっぱどのルートでハッピーエンドになるんだろうって思っちゃいますよね。
そうですよね。
うん。
まあ、うん。まあ。ブラックミラーですから、うん、っていうなので見る前にちゃんとそういう楽しみ方がこのドラマの根幹ではないということを知っておいてもらいたい、
うんうん、はい、
まあ、要素として、まあ、ループ世界、平行世界、タイムスリップ、父親の秘密、母の死などなど様々なファクターが出てきて、最終的に結局何だったのってなりますけれども、それはこの主人公ステファンと一体化したかのように視聴者自身も混乱し、何がどうあるべきか道筋を見失っていくんですよ。その体験自体が今作のブラックミラーたるテーマだと個人的には思いました。そしてそれを楽しんでもらいたいわけです。私はね。
私はね。
そしてここからは憶測というか私の希望でもあるんですけれども、このドラマの構造から考えると、もしかするともしかして、トゥルーエンドはまだ配信されていないだけかもしれないんですよね。
ほう、
まあ、要は後から付け足せるわけですよ、パッチと一緒。
あー、ネットダウンロードで
追加配信っていうのが、まああったとしてもおかしくないですよね。だから後々新展開もやろうと思えばできちゃうんですよ。でですね、実は私も調べていて知ったんですけれども、すでにこういったツイートがネットフリックス公式アカウントからあったそうなんですけれども、
うん、
はい、
バンダースナッチをすべて見尽くしたと思う人は家族写真を2回撮ってみてくださいっていう風に。
あ、選択肢を2回同じのを選ぶってことですか。
そう、ネットフリックス公式アカウントからなんと発表がありまして、
お、
これが何を意味しているのかっていうのは確かめてみないとわからないんですが、
はい、
おっとこれはすでに新たな展開が足されているのでは、
うん、という 、
ワクワクしますね。もういっちゃんからしたらもう家帰って、
もう
家族写真を2回撮ってみたら、
そこまで行かなきゃ
長い結構後半
長い。そうそうそう、
あ、でもキーポイント、重大なキーポイントですよね。
そう、
うん、そうですね、あそこね。
ね、ほらね、一回見て終わりっていうわけではない、こういったインタラクティブドラマ。まあ、今後こういったネットフリックスのインタラクティブドラマ展開、やっぱ期待しちゃいますよね。
いや、そうですね。これでだって恋愛ドラマってやりたいですよ。
あー、それ言おうと思ってた。そう。まあ、お金は結構かかると思うんですよ、これ撮影。
あー、そうですね。まあ、なんかもうシーン
ですね。脚本もそうだし。
そうですね。だって他のシーンとの繋 なぎっていうのがもう全く見えないぐらいの自然さです。
これ実際にワンプレイ、まあ、40分ぐらいで終わるんですけれども、
分岐も含めたドラマの、
ね、そう分岐も含めた全てを足すと5時間12分あるんですよ。
わお。
だそれだけ撮影して編集してって考えたら、えらいお金かかってます、これ。
いや、そうですよね。
でも恋愛ものあったらいいわな。どっちの男選ぶとかね、手紙を読む読まないとかね、
そうそう、
約束に行く行かないみたいな、
ぜひあの主人公冴えない女子、
冴えない女子、女子かー、なるほど、
冴えない女子がどうやってこう、
いやでもブラックミラーだから絶対最終的にとんでもないその女子、
もうピンクミラー作ってくれ、
何やピンクミラーってしないそれ絶対パチモンの AV やんけ、
だ
という、まあ、こちら、はい、ブラックミラーバンダースナッチ、テルミンさんも見たい見たい
見たい見たい
ありがとうございます
ありがとうございます、
はい、でネットフリックスに入っていないテルミンさんにお伝えしたいところとしては、ネットフリックスは現在30日間なら無料、
おや
入会してもベーシックなら月々800円、スタンダードなら1200円で、うんまんという映画やドラマが見放題です。でオリジナル映画もなかなかに見応えありますし、そしてスマホなんかでも見放題なんですね。この機会に入会してみてはどうでしょう。
お、楽天カードマン的な感じの。
そうですね。
あ、でも確かにそのオリジナルドラマもオリジナル映画もめっちゃ面白いんですよ、うん、もうほんまにあのロードショーされてる映画よりも好きかもしれない、
うん、ああそうです ね、
ね、
月にやっぱ5、6本かそれ以上はオリジナル映画が各国から配信されるんですよ。ネットフリックスって今世界でもね、本当最も大きい配信サービスコンテンツなんで、
そうですね、
やっぱとんでもないお金をかけて、え、マジでこれ劇場でやった方がいいんじゃねっていうぐらいのものがバンバンオリジナルで配信されるから、で、バンダースナッチもこんなんでしょ、というテルミンさんがね、ネットフリックスに入ってくれたら私のところにマージンとしてお金が入るようになっていますんで、
どういうシステム
というところでした。愛ちゃんもまた帰って続きをやってみてください。
はい、
ドゥドゥ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じで、長々と収録して、チパミさんが途中でお手洗いに行くことを3回、
カウントしないでください。
大丈夫ですか、どうしたんですか急に。
いやー、マクドのフライドポテト L を食べ過ぎました。
L 食べてたん、あかんって、それは
晩ご飯です。
晩ご飯取るって、いや、もう取るってお腹壊しちゃったんですね。
そうですね。
あらー、テルミンさんなんか焼きおにぎり1個食べてもう大丈夫って言ってましたよ。
テルミンさんは燃費がすごくいいんです
ね。そうですね、
だって朝は目玉焼き1個で動いてますもん。
すごいですね。
え、目玉焼きとご飯はちゃんと食べてますよ。
え、目玉焼きとご飯他何もないの？
ないです、十分十分。
え、何、え、
何食べてます？じゃあ
やっぱチョココンポじゃないですか。
プロスティ
プロスティというところで、
はい、
はい、告知に入っていきますけれども、まあ、今週末ゲームマーケット大阪ですから当然ありますわ。会場インタビューでございます。
はい、やっぱり
当然
いつもの
いつもの私もみが今回のゲームマーケット会場を練り歩いて、いろんなブースでインタビュー取るのかな、取れないのかな、
取るのかな、
問題
なので今回も頑張りますよ。なんで笑ってるんですか。
いや、いいと思います。黒々としてね。
そうです、ご期待ください。それを来週配信しますから。
はい、
はい、
あ、ちょっとでももう一ついいですか。
あ、なんかチパミさんから何かあるんですか、告知。
はい、あのですね、ボドマンのブース G30 に来ていただいた方の中で試遊していただいた方、そして購入していただいた方、どちらでもいいんですけれども、その方にはくじ引きを引いていただいて、でキットカットが当たるくじ引きをやっております。
お、
うん、でキットカットっていうのも、あのボドマンのオリジナルのパッケージのキットカットが作りましたので、
うん、欲しい。
ありがとうございます。
いいですね、あれツイッターで写真見ましたけど、 あれいいですね、面白い。
ぜひこちら遊びに来ていただいて。
はい、
そうですね、
はい、
はい、それが G の
G30、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではいつもの言って終わりましょう。じゃあいつものは今回はテルミンさんにお願いしたいと思います。どうぞ。
ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhoradodo ご意見ご感想ハッシュタグ、あ、すいません。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボロを使うか、ブログやツイッターのメッセージ。
はい、ありがとうございました。
それで終わりでいいですか？
やだー。
くぼって言いましたね。
笑ってた
よ。いやー、笑いましたよ。努力は垣間見えましたけど。
途中までいい感じだったのに。
そうでもないです。そうでもないです。そうでもないです。
いい感じ。もうやだ、嫌いだこれ。
嫌いかよ。仕事です。しっかりしてください。はい、まあ、今回も楽しんでいただけましたか？
楽しかったです。
あ、いや、そうです。まあ、かおりんさんの代わりとはいえ、てるみんさんといっちゃんさんには今回も頑張っていただきましたんで。
お邪魔しました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。そして、ゲームマーケットで会うであろうリスナーの皆様も、はい、ぜひ、お会いした暁にはよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
うん、じゃあいつもの言って終わりますか。せーの、チャオ
チャオ
うぼ